Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第55回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは We Love 成城石井後編です。はい、というわけで前回に引き続き成城石井様についてお話ししていきたいと思いますが、今回ももちろんこの方にお越しいただいてます。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わー、稲田さん、はい、よろしくお願いします。ね、前回も熱く成城石井商品の魅力、はいはい、語り合ってきたわけなんですけれども、
無駄に濃かったような気もしますけど、す、ね、大丈夫でしたでしょうか。
ちょっと脱線したりとかもね、
いろいろ、それもまたよし、
ね、はいはい、後編でも引き続き成城石井の魅力を語りつつ、まあ、せっかくね、うん、稲田さんにお越しいただいているので、私が個人的に聞きたい稲田さんへのフードな質問なども、はい、織り交ぜていきたいなというふうには思ってるんですが、まだまだあるよ成城石井の魅力というわけでですね、今日まず早速こちらにお越しいただいております。
はい、
成城石井さんの生姜10倍エクストラスパイシージンジャーエールさんです。イエイ。
はこれパッケージの生姜が異常にリアルというか写実派の
本当そうですよね、
はい、
これも写真からあの、うん、イラストにしたみたいな本当感じのね生姜10倍
辛口って書いてますね、はい、僕初めて。
あ、本当ですか。
実は、はい、
あの成城石井さんにはですね、オリジナルで2つのジンジャーエールが販売されておりまして、うん、1つは成城石井ジンジャーエール、うんうん、もう1つが生姜10倍エクストラスパイシージンジャーエールなんですけど、ちょっとまず1杯飲んでみて、
はい
はい、
あ、もう初手から封切った瞬間になんか調味料ぐらいの、
うん、いただきます。
少し濁ってるんですね、うん、あ、これは美味しい、そして目が覚める
これはね、はっきり言ってね、液体のガリなんよ。
あ、なるほど、
うん、
そうか。でもこれだったら、うん、まあ甘さ控えめとはいえちょいちょい甘いけど、うんうん、食事に合いそうですよね。
そうなんです、まさにもう食事にも合うし、
はいはい、
まあ、辛いというかタイミングによってはちょっと痛いくらいの、
痛いぐらいの、
はい、私この痛みをですね、これはもう稲田さんの言うところのまずみかなっていうふうに、はい、
まさにまさに、
はい、思ってて、ちょっと後でまずみの話も、はい、
まずみの話を
ちょっと最後の方に
そうですね、はい、伝わるかどうか不安ですけど僕はとても
お願いしたいんですけれども、はい、でもね、一回この10倍になれちゃうと、うんうん、もう今までのやつはもうこのふぬけがみたいな感じになっちゃって結構くるりで言うところの、あのジンジャーエール買って飲んだこんな味だったっけな状態にね、なってしまうんですが、結構世の中のね、そういうプレミアム商品みたいなのって、うん、茶葉2倍とかあるじゃないですか、うんうんうん、でマジでみんな成城石井見習って、はい、1回茶葉10倍とかやって
振り切って、
はい、ちょっと異次元に進出していただきたいなっていう、
ね、これもどっかあの大地の味がしますね
やっぱありますよね。
なんかもしかしたら僕そのポテチ食べてないけど通じるものがあるのかもしれないし、
うん、
なんか想像したら合いそうだし、
そう合うんですよ、
うん、
でもね、私結構ね、たまになんですけど、こう口の中を焼け野原にしたいみたいな欲望が芽生えることがありまして、うん、
はい、
ないですか、なんかそういう焼け野原っていうか。
僕は多分それをアルコールでやってしまうから。
なるほど、確かにその、はい、なんか辛いもの食べたいってわけじゃないんですけど、うんうん、こうギラギラした味付けで、はい、 口の中をガチャガチャにしたいみたいな、はいはいはいはい、あって私その急にプリングルスのサワークリームオニオン食べたいみたいな感じなんですけど、うん、まあ、そういう欲望にですね応えてくれるのが成城石井の懐の深さかなという感じで、はいはい、素朴な家庭味だけじゃなくて、うんうん、私はこの10倍ジンジャーエールと自家製ウインナー入りチーズラーメントッポギというね、
はい、
とんでもね
それちょっとある意味成城石井らしからぬ
とんでもねギャル味がですね、はい、存在しているんですけどね、
それはどういう状態で売られてるやつですか。
これ普通にあのラーメンがもう汁に浸かった状態で売ってるんですよ。
ほうほう。
で結構こう
温めるだけ
温めるだけです。
へ
ー。でもね本当に素晴らしいギャル味ですよ、
はあはあ、
しかもそこにちゃんと自家製のソーセージも入ってて、
はいはいはい、
育ちのいいギャルみたいな感じ
なんか今目に浮かんだ
そうなんです、は
い
は
い、いやでもなぜ成城石井でその商品を開発しようと思ったのか、
はい、
なぜ上が5を出したのかっていう、
な
んか物語がありそうですね。その商品
ありそうなんですよね。
うわちょっとそれ気になる。
でもすごいやっぱ人ってこう多面的だなというふうに思うというか、はい、その矛盾を抱えた生き物じゃないですか、
ね、はいはい、
だから非常に高尚な文学みたいなものを読みたい時もあれば、うんうんうん、もうなんか爆風 B 級映画みたいなものに興奮することもあるわけで、だから私そういうなんか道が一つしかないみたいな、
はい、
だ本質みたいな言説もちょっと苦手というか、うん、だからそういう意味ではその茅原雄山さんが、
はい、
このたわけがみたいな感じでこう払いのけたものをなんか全部拾いたくないですかみたいな、
はい、そこはむしろ宝の山だぞみたいなね。
そうか
トッポギ、ラーメンなんですか。
トッポギラーメン、
ちょっと情報量が多すぎていまいちこう姿が浮かんでないんですけど、そうなんです。
ラーメンだからまあ鍋ですね。
鍋、
はい、だから深さのある容器に、うん、鍋のような形でスープが入っていて、うん、トッポギも入っていて、うん、で上からとろけるチーズがかかっていて、うん、ニラもかかあって、うん、自家製ソーセージも入っていて、はいはい、で下にうじゃうじゃ麺がいるっていう感じです。
ああ、わかりました、
はい、
一応多分見たらわかると思いますそこまで、
はいはい、とんでもねギャルです。
いいですね。
ぜひ楽しんでもらいたいなというふうに思うんですけど、うん、
絶対買います、
ね。でもなんか稲田さんってそういうなんかこう広くこうあまねくアイスみたいな、なんか思想みたいなのを私結構感じることがあったりしまして、例えばあの稲田さんがこう何周も回って好きになるみたいなお話あるじゃないですか。例えばやっぱ何好きだわみたいな、なんかあの包括的な愛みたいなのがすごい気になってて、あれはこうどのようにしてたどり着くのかっていう、
そんなこと聞かれましても
でも普通はやっぱちょっとカレー好きになったりすると、うん、なんか南インド系のカレー好きだみたいな感じで、うんうん、あのなんちょっとないよねみたいな感じになったりするじゃないですか。でも稲田さんはなんかそういうのも経続けて最後やっぱなんもいいみたいなとこにこう何周もしていくっていう感覚があって、
なるほど、
はい、
どうでしょうね、人が楽しんでるのが羨ましくなるから、はあ、悔しくなるから。
なるほど。
この人なんか美味しそうにこれみんな食べてるのに、うんうんうん、自分それ分かんないの悔しいなみたいなのがまず一つあって、でもそういうものを全て拾いにはいかないですよ。だから諦めるものもある。あのなぜ自分がこれに惹かれないかが明確に分かってものは、
うんうん、
あこれは自分のテリトリーの外にあるものと一旦しようと。
一旦ですよね。
一旦、
はい、
またその復活して入ってくる可能性はあるんですけど、でもそうしないととりあえずあのねもうなんだ再現ないんで、うんうん、まあ、とりあえず一旦外みたいな、うんうん、で残ったものに関しては、うんうん、やっぱりどっかでこう自分はオーセンティックというか原点に最終的に帰っていきたいみたいのがあるから、うんうん、まあいわゆるそのなんか安っぽく考えたらレトロ好きみたいなことであったり、うんうん、するのかもしれないんですけど、うん、なんかまあそう歴史を遡りたい原点にたどり着きたいってなるとやっぱり本当はよく知ってるはずのものなんだけど過去にスルーしたものにそういうものがありますよね。
あ、それはじゃあ食のその原点ってその食文化歴史の原理主義とかではなくて、うん、自分の食文化史における原点っていうことですね。なるほど、それは
両方あると思う。
どっちもあるんですね。
どっちもありますね。
なるほど、
うん、源流をたどりたいっていう、源流の良さを 知りたい。
なるほどだ、面白いな、はい、でも私それでいくと私イタリアンにおける原点がラボエムなんで、
うん、はいはいはい、
心の底からの愛を持って、うん、いつかラボエムを抱きしめに行かなきゃいけないっていう、はい、テーマがあるっていう
なるほどね、
そういうのもありますけれども、
はいはい、あ、そういう原点はあります。だからそれこそあれですよね、はい、この間のロイヤルホストの話もそういう話でしたよね、うんうん、結局ね、あ、
確かにそうですね、
自分たちの中の原点みたいの一つみたいなね、
は
い、
そうですね、うんうん、まあ、ちょっとすでに私も脱線させかけているんですけれどもそもそも稲田さんが成城石井に目覚めたきっかけとかって、
はい、あ、そうですね、自分は成城石井って割と関東圏が中心なのかな、うんうんうん、今でも、東京来て仕事するようになったのが割とせいぜい10年とかそのぐらいの感じなんで、うんうん、最初はちょっと遠巻きにしてましたね。
あ、
これは、富裕層が贅沢をするための、うん、そういう場所だと、
うんうんうん、
でどっちかというと自分は最初のうちはカルディの方に親しみを
フード界のビレバンこと
みたいな、そうそうこれはサブカルであって我々のような人間をこう呼んでるんだなみたいなことが分かって、そういうイメージだったんですけど、でもきっかけは何だったのかな、もう単にちょっといいチーズが欲しかったとか、単純にな んか多分そういう些細な目的で行って入ってこう中をぐるっと回った時に思ってたのと違うって思ったんですよね、うんうん、だからそれこそ前回 の、うん、創業者の方の話じゃないですけども、はい、そのなんだろう、金銭的な贅沢ではなくって、うん、みたいな話、うんうん、それが多分その時に初めてなんか分かったというか、そのいわゆるそのなんでしょうね、高級品ブランド品みたいな、はい、そういうことではないんだなみたいなのがとても分かりやすく伝わってきて、それからちょいちょいこう中を物色するようになってですね、でもそれでもね、そこでなんか日常的に買い物するってとこまではもうワンステップあったような気もするんですけど、
うんうん、
まあでもだんだんそのちょっとパン買ったりちょっとお惣菜買ったりみたいなことをしているうちに、全ての商品が素晴らしいみたいな
輝き出したなるほどな、まあ、確かにそうですよね、なんかこう最初一見ね、こうちょっと敷居高いみたいな、うんうん、だって成城石井のロゴって箱に入ってるメロンじゃないですか
そうでしたっけ、
そう多分袋ね、袋ちょっと掲げてもらっていいですか、ほらほらほら箱に入ったメロン
本当だ、言われてみれば、はいはいはい、
そうなんですよ、なんかもともと果実店なんですよね、うんうん、石井食料品店かな、うんうんうん、正常でやられてたって、果実を中心にグロサイとかお酒とか、
はい、
輸入菓子とか扱ってたみたいなところで、
ご贈答、
ご贈答需要、うんうん、で今でもギフトラッピング承りますってレジに書いてありますよね、
はい、そういう歴史があったんだ
そうそうそう、うんうん、だからね、うん、なかなかメロンをね、箱に入れたメロンっていうロゴを使うところになっちゃった、うん、
本当です
ね
お見舞い、
ね、うん、ないかなっていうふうに思うんですけど、
はい、
ちなみに成城石井さんにぜひこのゾーンの開発お願いしたいとか、こういうフード食べたいよとかってあったりしますか、
なんでしょうね、なんだろう、なんか僕満たされてるんで満たされてるんでもう十分っすわっていう気持ちはありますが
うんうん、うん、
気持ちはありますが、ね、でも成城石井で実はオリジナル商品で、はい、成城石井のオリジナル商品ですごく美味しいと思ってるものの一つにですね、うん、缶チューハイがありましてですね、特にスモモ、
へえ、飲んだことない、
なんかなんだろう、異常に美味しいんですよあの果物より果物って感じで
出た、
うん、だから缶チューハイはちょっと季節季節でいろんな種類を楽しませてほしいなと、
うん、確かになんか
思ったりします、
確かになんかザクロとかもありません、
ザクロもあったと思います、
そうですよね、はいはい、なんかすごいバリエーション多いだなって、
うんうん、
そっか、毎日お酒をね、はい、皆さん飲まれるから、
はい
はい、缶チューハイか、
缶チューハイ
確かに
もう一つ作ってほしいものは、はい、今思い出した、はい、サンドイッチ、
確かに、うん、ないかも、
ありそうでないでしょ、
ない、
まあ、あれは、まあ、こういうお惣菜買ってきて、あのパン美味しいですからね、はい、シンプルなあれ買ってきて自分で挟めよって話なのかもしれないんだけど、そこを一つみたいな
確かにこちらに歩み寄っていただけたら、
そうそうそうそう、ワンハンドでパッて買ってみたいな。
確かにないな、うん、言われてみれば、うんうんうん、
だって美味しいハムとかスモークサーモンとかサラダとか無尽蔵にあるわけですよ、はい、
確かに本当ですよね、はい、最高のハムと最高のチーズがあって、
う
ん、もう最高のねサンドできちゃう、
サンドできちゃうんですよね、うんうん、
それは確かにそうだな。あの、ね、私はですねコロッケ、
あーわかる、あポテトサラダと同じ思想で作ってくれそうですね。
そうなんですよ、コロッケ本当にね、はい、成城石井さん得意とする普通の家の味、うんうんをやっていただきたいんですけど、うんうんうん、なぜかこう現状のコロッケは黒毛和牛入りコロッケなんですよね。あで私本当にこうお肉味のね甘いコロッケっていうのは美味しいんですけどちょっと違うというか、はいはい、まあ、やっぱお肉屋さんのコロッケ、外食で出会うコロッケ、うん、でもかといって私家で、うん、じゃ母親がそういうなんだろうお家の味のコロッケを作ってくれたかといえば、うん、そんなめんどくさいものを作ってくれる親ではなかったので、うん、本当に食べたことがなくて、だからなんか私お家の味のコロッケっていうものが、うん、もうファンタジーの味でしかないんですよね、
はあ、でも確かにもう今や日本人のほとんどにとってそうだと思いますよ、うん、
ですよね、
コロッケもポテトサラダと同様に、はい、作ったコロッケの味とあの売ってるコロッケの味は別物で、多分もうほとんどポテトサラ以上に売ってる味が完全に主流になっちゃってるから、うん、今何とかしてくれるとしたら本当成城石井ぐらいしか考えられない、本当に。まあお肉はそんなにいっぱい入ってなくていいんですよね。
そうなんです、
入ってないのも嫌だけど最小限ぐらいで、
最小限、はい、
玉ねぎでじゃがいもで、まあ、味付けは塩コショウだけで、あともしかしたらそこに若干ナツメグの香り、
いいんですナツメグ入れていただいて、はい、
でもそこまでですよね
分かります、
砂糖もいらないし、
いらない、
ま、バターまでは許すかなどうかなみたいな、
でもいらないくらいですよ ね、
もうね、うん、ましてやこの砂糖とか、うん、コンソメとかそういうのじゃなくって、うん、で衣も、うん、あれでしょう、そのいたずらにサクサクしてなくていいでしょ、
上顎を気をつけるような鋭利なものである必要はない、
立体的なこういうなんかね、ヒマラヤ山脈みたいなんじゃなくって
連邦がね
そうそう、もうちょっとこうね丘が、うん、丘が連なってるぐらいの、
そうですね、だらかなね、うんうんうん、
そうですよ、ああそれ成城石井さんにこそやって、あなたがやらなくて誰がやるみたいな、
当初出します、
出しましょうか
みんなでね
いやそれは平野さんが平野咲子ですけどっ
ていやいやいやいや稲田ですけどね、それは
なんなら連名で、
連名で
嘆願者を、
ね、ちょっとアジナフレンズもみんなでね、はいはい、出せたらねいいと思うんですけど、
まあ、とにかく甘くないコロッケね、
うんうん、甘くないコロッケ、
芋の大地の味がする芋のそれやってほしいですね、
やってほしいですね、
本当にやってほしい
まあちょっとあとこれ打足なんですけど、そのなんかミニマルなフードって、はい、私の中でその海外とか異国のものになると、はい、地味じゃなくて、はい、シャレ地味っていう素敵なものに変革される感じがしていて、あの例えばその焼きトマトソースにオレガノかけるみたいな、うん、なんか向こうの人だとただの地味なんだけど、うんうん、それを私たちが初めて食べるとシャレ地味になるみたいな、
は
い、そう、私はそのシャレ地味の領域ももっと成城石井さんで見たいなっていう、
あ、なるほどね、
はい、願望はあります。
基本ミニマルだけど、
う
ん、君ならまだ弾けるでしょ
う、それを海外製品でやってほしいみたいな、
なるほどなるほど、うん、
なんかラープとかやったら絶対美味しそうじゃないですか、わかんないですけど、
なるほどね、
わかんないですけど、
なるほど、あ、でも、うん、なんだろう、洒落た感じで、しかもそれを成城石井がやるんだったら、うん、どんだけ地味でも、うん、なんか安心感というか、
うんうん、
でもどうせ美味しくしてくれてるんでしょうみたいな安心感あるからやってほしいですよね、
やってほしい、うん、ああいうのも期待したいなというふうに思うんですけど、はい、まあ、でも私たちの生活における成城石井というものの存在感のね、はい、大きさをなんかかなり実感してるんですが、はい、だから稲田さんが前にツイッターでなんかフォロワーの方となんかドリーム近所の話っていうのをしてたのを拝見したことがあって、
はいはいはい、
やっぱ成城石井は欠かせないんですかね、
もうこれはもう何がなくても欠かせないのは確かですね、
あと他にどんなところが
悩みますよね。ものすごく悩むんですよ。で、もちろんあの、サイゼリアは候補に上がってくるんだけど、でも意外とサイゼリアのものは自分でちゃちゃっと作ってしまえばいいみたいな部分もあって、しかもそのための材料は成城石井に売ってる。
やばい、成城石井が
大体揃っちゃうから
全てを保管してくる、
まあ、そう、僕の場合その、まあ、多少だったらその家で料理すること自体にはまあ何の苦もないんで、うんうん、そういう意味では実は穴があの欲しいけどサイゼリアは、うん、どうしても必要ってわけでもないなみたいな感覚はありますね、
うんうん、
むしろなんでしょう、わでも悩む
悩む、
あのいざという時のためにロイホ様は、
いやそうです、私もロイヤル様は、はいはい、あのぜひやっぱ外食の楽しみっていうのは成城石井では保管できないかなっていう部分もある、
ね、そうなんですよね、うん、あとね地味に餃子の王将が
やっぱ王将なん、王将は何どこの部分になるんですか。
僕王将の生姜餃子、
出たニンニク抜きの、
ニンニク抜きの生姜餃子、うん、生姜餃子多分ね近所に王将できても僕はひたすら生姜餃子だけを食べ続けると思うので、そのためだけに来ていただくのは申し訳ないんでちょっと遠慮しようかなと思いつつ生姜餃子だけは欲しいなと思ったりですね。これね、すいません僕あの立ち飲み屋チェーンのバンパイアは欲しいです。
バンパイアか、はい、私ちょっとねその領域わかんないです
そうですよね、
はい、
でもあれはね、まあ、分かってくれとは言わないがあれはねとても大事なサードプレイスというか、サードプレイスっていうよりあれだな、その 1.5 プレイスというかその行き来する途中にポンとこうワンブレイク置いて立ち寄るみたいな意味で、まあでもそれでいうとサードプレイスとしてのプロントは欲しいです。プロントが欲しい、
プロントね、
プロントが欲しい、
プロントいい、確かに、
はい、お仕事とかしながらね、
なんか最近プロントの、進化著しいですよね。
あのちょっと夜業態を変えてきてるところがありますよね
あれざわつきますよね、
喫茶カバー、
はい、
はい、ちょっとあのなんていうんですかね、またいろいろ考えていただきたいなと思うところが非常に、はい、
なるほどな。でもやっぱり稲田さんのその私結構、まあ、チェーン店への愛もそうですけど、
はい、
こうサイゼリアに対する再発見であるとか、うん、そういうのもやっぱり稲田さんの功績って大きいなっていうふうに思うんですけど本当にその、まあ、ある種やただの安いチェーン店でしょみたいなふうに思われていた部分とか、うん、あるいはあのローカルな安めの食堂とか、うん、そういうところの本質をこうちゃんと見抜いて伝えてくれるっていう、うん、本当にすごいことだなと思っていて、
いや嬉しいですけど、やっぱり自分がそれを発見できると楽しいし、ぶち上がるから、
ぶち上がるからね
わこれ実はすごいじゃんっていうことを発見した、もうそれこそあの成城石井の炊き合わせのわかめが美味しいじゃんみたいな気づいた瞬間のなんかテンションの上がり方とか、なんかそれを積み重ねていってるみたいなイメージでしょうかね。
それこそあの最新の新書で稲田さんが出版された飲食店の本当にすごい人々、
はいはい、
あの中であのレンチンで仕上げるハンバーグの話が出てきて、もうそれ私本当に涙なしにあのもう読めない
、うん
うん、あれがねそのレンチンのハンバーグっていうだけでみんなにこう、はい、マズーマとか言われちゃうところに対しての稲田さんの、はいはい、解釈が
そうなんですよね、はい、だからそのどうしてもすごく安いお値段でやってる、うんお店なんで、
うんうん、
まあもちろんそのハンバーグもある程度まとめて焼いて、うん、確かにレンチンで温めてからもう一回本当は鉄板で焼くんですけど、
うんうん、
そういうこととかやっぱりその昔ながらのそのギュウギュウしたハンバーグ、
うん、
肉々しいわけでもなく肉汁ドバーでもなく、うん、その練ったような感じの、
はい、
であれにはあれの良さがあるわけじゃないですか、うん、でもそういうとこみんなすっ飛ばして、まあそこは安いけど安いなりだとか、
うん、
あのまあまずうまとかですね、うんまあ、味はそこそこだけどつい食べちゃうんだよねみたいな、なんかこうやっぱ上から目線というか、でそれが僕は旗で見てて悔しくて、多分お店の人もちょっと悔しく思ってるだろうと、もちろんお店にはすごいファンの方たちが毎日を詰めかけるわけだから、多分店主の方もねあの楽しくやりがいある仕事してると思うんだけど、そうやってちょっと見下されたりとかするとやっぱりそんな方でもどっかになんか悔しいってチクってするだろうなと思ったので、うんうんうん、だからなんかそこは 拾い上げてわざわざそういうことをして安く出してることの意味とか尊さみたいなことを伝えたいなと。だって自分やんなきゃ多分誰もそれやってくれないんで。
そうなんだよ。
はい。で拾ったら、そしたら お店の方泣いちゃって
。いい話。
うん。いやもうそれ見て僕も一緒にもらえなきゃ、二人してブ
ーいいですね、大の大人がね。
大の大人が。
いやでも素晴らしいですね、やっぱそのスポットライトからはみ出た職を常にすくい上げるというか、はいはいはいはい、もうその姿勢がね、中島みゆきの地上の星なんですよ。
あ、そうなんですか。僕はごめんなさい、あんまり歌詞意識したことなかったですけど、
いやもう地上にある星を誰も覚えていない、うん、人は空ばかり見てると言って、うん、もう稲田よ高い空から教えてくれよ地上の星よっていうね。
なるほどね、もうそういう、そういう歌詞なんですね、あれ。
はい、ことをね、
そうそう、だから当たり前だけど全ての飲食店には、うん、をやってるのは人なんですよ。今更言うことでもないんだけど、だからいろんな飲食店があって、それに対してみんないろんなことを思う、いろんな人がいろんなことを言うんだけど、絶対そこには人間がいて、その人なりのベストを尽くしてるわけで、現実問題適当にやってる人なんていないんですよね。適当にやってなんとかなるような、そんな世界じゃないんですよ、やっぱり。なんかその一生懸命やる、その一生懸命の方向性はそれぞれ人違うと思うんですけど、なんかみんな一生懸命なんで、なんか一生懸命何かをやっていたら、そこには勝手にこう物語が生まれるみたいな、なんかもうそれを聞き出した、その何が絶対生まれる物語みたいなものをただ書き留めただけの本です。
いやでもそうなんですよね、その扉の先に広がってるのは店じゃなくて人生の集積なんですよね、
うんうんうん、
だからそれに対してなんか一回来たような人間が星一つとか、はい、なんで言えるのって思いますよね。うんうん、
まあ、そこですね、そこに対する苛立ちは多少もちろんありましたけど、でも現実問題みんななんか独特の人生独特の人生歩んで、はいはい、出るわけですよ、飲食店の人って、うんうん、もう一個一個が面白くって、別にわざわざその掘ろうって思わなくても、その人生これまで何があったかって聞いてるだけで超面白いっていう、
確かに、
本当に楽しかった、取材も書くのも楽しかったですしね。
でもなんかそうやってこう味わいの可能性みたいなものとか、その食体験の楽しさみたいなのを本当に稲田さんはこうどんどん広げられて、それを共有されて、で稲田さんに触れた人がまたその扉を通ってさらにこう味覚を拡張していくみたいな風なことあると思うんですけど、これ最後にあの先ほどもちょっと出てきたまずみ、
まずみ、
はい、美味しさに奥行きを与えるまずみというのは何なのかって、これでまた一本取れそうなんですけど、
はいはい、これはね、あのパッと字面を見るといわゆるうまみの反対かって思われそうな、はい、若干違うんですよ、はい、これが、はい、でこれはですね、まずみというのは自分の中で、美味しさを構成する要素の一部だと思ってるんです。
なるほど、
つまりこういう数式が成り立します。美味しさイコール純粋美味プラスまずみ、
はい、テストに出ますよ皆さん、はい、これ覚えてくださいね、
はい、でもね、これはね、うん、そのまずみ、例えば分かりやすい例で言うと、パクチーってまずみだと思うんですね。
確かに。
でもちろん最初まずいなと、まずみその名のごとくまずいなと思って、慣れてきたらそれを美味しく食べられるようになると思うんですけども、でも実はまずみが消えたわけじゃないんですよ ね、 パクチーの、パクチーの味は普遍変わってない、自分のその味覚が感じるものも同じなんだけど、そことまずみと、パクチーのまずみと仲良くなっていると、でそうなると、例えばヤムウンセンなら、ヤムウンセンは、そのヤムウンセンからパクチー抜いたやつ普通に美味しいですよね、とりあえずね、何の抵抗もなく、でそこにパクチーというまずみが加わることでより美味しくなるし、その美味しさを知ってしまったら、今度はまずみを抜くと美味しさのレベルが低下してしまうというようなことが起こると、
はい、
なので、まずみは、まずみは一見してこうネガティブな言葉ですけど、実はそんなことない、我々はそのまずみというものと仲良く付き合うっていくことによって、美味しいものはより美味しくなるんだみたいな、なんかそんなような、
確かに
そんなような、触りそんな話ですけど、これめちゃくちゃね、いろいろ展開する話があって、えらいことになるので、まあいつかまた、はい、
そうですよね、まあでも確かにある種マズミってその文化的な美味しさとかその食べ慣れた美味しさとのリンクもね、
おっしゃる通りで、はい、純粋美味って割と生物学的な美味しさに近いけど、うん、マズミは文化、
そうですよね、うん、だからそこをいかにこう拡張していくかっていうことがまあ人生でもあると思うんですけど、うんうん、私はそのマズミと握手していく過程で大事なのは生きりだと思っていて、はい、
あの分かります、分かります、分かります、分かります、分かります、ある種の痩せ我慢とかちょっと無理をするみたいな、
そうなんです、うんうん、私ね本当にねその連続だったなと思って、はい、思い返すと、はい、例えば私子供の頃に父親がゴディバのチョコレート買ってきて、うんうん、でミルクチョコレートからダークチョコレートまでバーって並んでるタブレット型のやつだったんですけど、お前はミルクだよなみたいな感じで言われた時に私のこのイキリが発動して、はいはい、俺は 70% みたいな感じで食べて苦って思ったんですけど、はい、そこからそれを食べられたら私かっこいいみたいな、はいはい、なんかあの飛行機であの窓側じゃなくて通路側座りたいみたいなそういう感じで慣れていて、うん、なんか大人になってからも同じで、はい、やっぱイタリアンで本当はカラマリフリット食べたい、うん、はい、ブルスケット食べたい、はい、でも豆の煮込みを頼んだらかっけえみたいな、
わかります、
わかります、あ
それはもう僕もまさしくそうなんですよ、はい、ただそれをね、うん、あのなんか今の世の中見てるとね、うん、あのそういう生きりを良しとする、うん、生きりをかっこいいとする風潮が徐々に失われつつあるのがあのむしろその生きり上等が昭和の価値観的になりつつあるのが切ねえんですよ。
そうなんです
ね、だからそう多分その生きってる余裕すらないみたいなそういう切ない話なのかもしれないし、まあうん、あとは生きらずに自分らしく生きることが許されるっていうそういう誰にとっても生きやすい社会になったっていうことなのかもしれないんですけど、
確かにね、
だから、うん、まあ多分いい面悪い面あるんだけど、うん、でも世の中から少しそういう生きりの美学が失われつつあるような流れに寂しさを、うん、感じています。
でもあれですね、そうやってあのマズミを肯定するっていうことは、うん、こう発信されるっていうのは、うん、やっぱりそれが、うん、美味しさの一部であると理解することで、
そうそうそう、
さらにハッピーライフだよっていう、
そうそうそうそう、先行投資みたいなもんですよね
なるほどね、確かに、
はい、うん、まあ、そのね先行投資なんで、うん、まあ、生きらんでもいいから
確かに
とりあえず先行投資は してみたらみたいなね、
いやまあもっともっとマズミの話をね聞きたいところではあるんですが、かなりお時間もポッドキャストでも入りきらない感じなので、はい、じゃあまたぜひあのマズミについてもぜひ詳しく、はいはい、本当に話していただきたいと思うので、
いやもういくらでも、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回はビーラブ成城石井後編というテーマでお送りしましたが、もはや成城石井特になりにけりみたいな部分もありましたが、稲田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、いかがでしたか。
いや、やっぱ尽きないですねだってまだスイーツの話もあんまりしてないし ね、
そうですよね、
成城石井他にもいろいろですよ。
そうなんですよ、うんうん、輸入菓子の話、
調味料の話、
はい、あのデシカシリーズっていう成城石井のね、はい、プライベートブランドもあったりとかねする中ですが、はい、惜しまれつつも、あの引き続きまたよろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。